こんばんは。乾杯しましょう。
大丈夫
大丈夫、ありがとう。冷たい。
これぐらいのトラブルはそのまま行く番組なんで。
そうですよ。
そうですよ。
飲み会あるあるでしょ。
あるあるです。
大丈夫ですよ。
冷水、はい、勢いよく乾杯してね。
うん、はい、うん、
はい。そうそう、メッセージがね、はい、またたくさんいただいてるので、はい、ご紹介します。ラジオネームモーリーさん、皆さん、うん、こんばんは。ゲストのマツコちゃんの放送を楽しませてもらいました、
はい、
スナックあやには以前友達に連れて行ってもらい、うん、一度生マツコちゃんに会いました。番組そのままのマツコちゃんトークはお店でも楽しかったです。私は飲めないので一人でお店に行くのはハードルが高いんですが、また友達と一緒に行ってみたいと思います。
あ、なるほど。
あそこでもソフトドリンクのセットもありますよね。
まあね、
まあまあね、飲めない方のだから気軽にぜひ会いに行ってあげてください、うん、ね、生マツコちゃん、
うん、
そして同じくマツコちゃんについてラジオネーム太郎さんからも
お
久しぶりですね、坂田さん、松本さん、宮古ママ、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。
丁寧やね、やっぱり。
マツコさんの回とっても面白かったです。若い男の子の今の感じ、中性的というか昭和生まれの僕には結構衝撃的でした。若者と触れ合わないことはない僕も、先日20代の人たちと話をしていると、うん、短パンを履く僕の膝小僧を指さし、
うん、
太郎さんの膝毛むくじゃらでゴミ捨て場みたいですねと言われました。言い方
すごいこと言うね、その、
ね、僕は短パンを履くときはナチュラル派です。現代っ子は剃ったり脱毛したりが当たり前らしいですね、うん、そう聞いたとていきなり剃るのもなんだか気持ち悪く気色悪く、うん、ナチュラル派はやめられません、うん、お三方の大人目線での男の短パンすね毛問題、よろしければご意見いただきたいです。
ご意見。
ご意見ね。
僕すね毛ないからね。
え、もともとないんですか。
もともとないからね。
え、ね、ナチュラルでそれ全然ない。
い
い
です
ね。
そう、うん、でも言われた、短パン履くおっさんだけですよみたいなこと言われた。
そうそう、
うん、嘘、
若い子がだから、ええ、脱毛しないと履けないから、うん、脱毛するのめんどくさいから、うん、短パン履かないっていう人が多い。
ちょっと待って、もう脱毛しないと履いちゃいけないんですか。いや、
なんか履いちゃいけないってわけじゃないけど、若い子の中で言うとそうらしい、
ね、
だから僕らが例えば洋服作ってたら、うん、短パンって若い子が履くもんやと思ってたら全然今違う、
違う、ね、う
ん、
そ
おっさんが履くもんやって言われた俺も、ね、20代の子に。
そう
なん
よ、
なんかほんまにそういうなんか手入れしてる子が逆に履きたがるけど、うん、それは
まあちょっと少数派
なんで、
うん、
なるほどね、
うんうん、
で確かに周りを見渡した時に短パン履いてるのおっさんばっかやな、うん、
そうな、僕も言われて気づいて、
履きづらくなるんじゃない、
言われて気づいた、
そういえば、
うん、そういえばって俺も思ってる、
ね、
う
ん、そうか、
こんだけね、うん、暑いとさ、夏がさ、短パン履かざるを得ないんじゃないかなと思うけど、うん、
あ、まあね、
さらば履かないよね、短パンね、
僕履かないですね、うん、
ちなみにナチュラル派ですか。ナチュラルですか。
そうそうそう、別に脱毛とか
もともと履かない、
もともと履かないですね、
うん、まあでも短パン顔とそうじゃない人いますよ。
そうか、
でも短パンも昔はなんかこうダボっとした、
うん、
ちょっとヒップホップ系のイメージとなんかこうありますよね、はいはい、なんかおしゃれな感じ、うん、さ、あのスケーター系とか、
うん、
なるほど、
横乗り系の、まあ、
トラッドな人も履くけどね。
あ、そうか、トラッドな感じと。
でもやっぱ会社に履いていくっていうのはやっぱり、うん、まあアパレルでもちょっとまだあれがあるかも、うん、
ちょっとやっぱりカジュアルな、
うんうん、あの短パンはちょっとダメ、うん、ダメですよとか、うん、
デニムは OK だけど、
デニムは OK だ
けど、ゴルフ場もなんていうの、入場は短パンダメってところが結構名門コースだとあるかな、
クラブハウスに入るのに、
そうやっぱり一応そのちょっとなんていうの、ちゃんとしてないっていうことはちゃんとしてないってことなんだろうね、
うん、
まあカジュアルすぎるってこと
なんやろ
う
ね、
そうね、プレイ中は靴下履いて、
うん、だからそれもね、なんかゴルなんていうの、うん、ハイソックス履きなさいっていうところが結構あって、
う
ん、あ、
そうやね、
で僕はハイソックス履くのは、うん、なんかそのなんていうの、ゴルフ場行ったらそのラフとか履いたりするから、
うん、
足そのなんていうの、切ったりとかさ、無視されたりとか、うん、そうね、そういうの防ぐためなんだろうなと思ったら、
うん、
さっきの話と一緒で、うん、やっぱすね毛が見苦しいから、うん、ハイソックス履けっていうルールになってるって聞かされた。
あ、
そんなんなんやなと思って。
そうね、菅紳士のスポーツだから ね、周りのことも気にしてってことなんですね。というと今の若い子の考え方って合ってますね。反らないと。
やっぱ見苦しいっていう。
吐けないっていう。
ゴミ捨て場っていう。
ゴミ捨て場ってひどくない？ちょっと。ね、太郎さん。
そうなんでしょうね。
まあ、そうなんかな。ね、
そっか、じゃあ短パンのデザインってあんまりないんですね。
いやいや、あるんだけど、うん、あの最近の傾向としてはそういう感じだよっていうのを聞かされて、
僕それはびっくりした本当に、
うん、ターゲット層難しいですもんね。
そうだから
絞られないもんね、
らしいです。
そうですか、
諸事情は、
諸事情、ね、はい、
まあ、ちなみに言うとマツコちゃんもそんなに20代とかじゃないですよ。こんなこと言ったらマツコに怒られるかもしれないけど
年齢は ね、
そうです、
大人ですからね。ま
あ、中性的というのできっと太郎さんも他のリスナーさんも、ね、あの若いそうかなと思われた方もいるかもしれない。多分話し方とかもね、はい、若いからかな、
うん、そう、なるほど、
うん、まあでもね、そういう中性的な子イコールそのあの脱毛処理してるっていう、そういうのはありますよね。私たちから世代からするとちょっと世代が違うなっていう、
まあそうかもね、
ね、異文化な気はしますよね。うーん、面白いな、そうなんだ。そしてラジオネームタコ長介さん、
いつもありがとうございます。
4月14日のゲストの回では映画のことを語られていましたが、今年夢島でやっている万博のパビリオンには映像の見せ方が進化していて、韓国の3方向で楽しむ映像や関西パビリオンのシガブースでは映像にちなんだ色合いをボールに映し出したりと、映像にプラスアルファな見せ方が結構ありましたよと。
なるほど、
確かに今回映像で見せるとこ多いですよね。
知らない、僕なんかパビリオン入ってないから
そうでした
全く知らないです、
まあ、最新技術を各国見せ合うというところでは、まあ、映像とかそういうものでしかこう、
ね、
表しづらいっていうのがあるかもしれないです
よね。
なるほどね、
うん、
なんもう一回ぐらい行こうとは思ってます夕方行ったらいいよという話をちょっと聞いたんで、
涼しい時間帯と、ね、花火があったりね、
う
ん、
あ、そうなんや、
うん、
花火、まあ、僕は別に見なくていい
そこはそんなにそそられない。
それは全然、は
い、その間でも空いてるかもしれませんね。
あ、そうね、
花火始まったらね、
花火見てる間にね、うん、あ、それはいいかも。
あ、ぜひレストラン私も行きたいんですよ。夕涼みしながら外で、あのスナック的なものじゃなくてきちっとお皿に乗ったレストランに入りたい。
そういうのもあるの？
あるんです。あ、美味しそうでしたよ。うん、でもね、そこはそれ狙っていかないと、いい時間帯はもう並んでたり入場制限だったりするので、ちょっと早めに入るっていうのが必要かなと思いますね。うん、美味しそうな、ね、ワイン飲みながら夕焼けとかいいですよね。
うん、
うん、そう、一曲いかがですか？そろそろ、
そろそろね、
そろそろどうですか、
そろそろ、うん、そろそろ、じゃあ僕から。
そうですよ、
はい、お願いしますね。
お願いします、
じゃあ、はい、ね、僕もねそんなに知ってる曲じゃないんですけど、うん、あの長谷川真奈さんの「ホールドオン」っていう曲で、
うん、
この方アメリカ人のお母さんと日本人のお父さんのハーフで、うんうん、現在はねハワイでバンド活動されてるみたいなんですけど、
うん、
1994年の曲で、オリジナルは竹内まりやさんで、うん、作詞作曲が杉正道さんの曲で、
うん、
結構なんかね今っぽい感じと、でコーラスが杉正道さん参加してて、
なるほど、
なんかいい感じなんで、ちょっと
聞きたい、聞いた、
ぜひ聞いてください、はい、
うん、
なんかいろいろね、うん、その検索してて、
うん、
杉正道さんのいろんな曲を探してて、うん、それでたどり着いたんだけど、
う
ん、でもね、その長谷川真奈さんの、そんなにリリースしてないけど、うん、いろんな 4,5 曲聞いたけどすごい良かったよ、
う
ん、どれも、
う
んうんうん、で季節に合うのがこの曲だったんで、
なるほどなるほど、うん、
この曲かけたけど、ね、
なるほどね。ちょっと元曲も僕聞いたことないから、一回その竹内まりやさんバージョンも聞いてみたいな。
うん、
ね、
そう、竹内まりやさんが79年に出して、
結構古い曲だよね。
なるほどなるほど、
あの80年に杉正道さんがいわゆるセルフカバー
してて、出して、あ、そうなんだ。
では3曲聴き比べられる感じかな。
なるほど、
ね、現在はハワイで、
うん、はい、活動、
活動されてる、うん、長谷川マナーさん、
うん、
うーん、
全然知らないな、
ね
ね、でもね全然知らないけど、うん、こういう YouTube とかいろんな、ね、Google とかで検索して聴けるから それはそれで古い曲がその見つけられる場が出てきてるっていうのはすごいいいことよね。
本当にそう、うん、ね、本当に僕も最近新しいね、もう毎度毎度こんなことばかり言ってるけど、
うん、
新しい曲と知り合うのも本当にそのネットラジオとかさ、Apple Music とか、それでやっぱりね、
うん、
レコメンドされて、
うん、
ね、いいのレコメントしてくるんよね、うん、ほんでまたね僕の好きなのをね、
うん、
あれだからちゃんとね面倒くさがらんと、あの自分の好きな曲いったら、あのほらお気に入りボタンで、あれちゃんと押して自分の好みを
AI に、
AI というか それに伝えていってやるといいのを教えてくれる、
うん、
いいの教えてくれる、
便利な時代です、
便利な時代、はい、ちょっとおせっかいなと思う時もあるけどね、
まあね、それはね、
うん、ちょっと寄せすぎて、うん、もっと意外な発見が欲しいのにって、
は
い
は
い
は
い、
あ
るけど
気持ち汲み取られすぎてね、ドキッとする時ありますね、
うん
うん、
ドキッとする時あるよね、
ある
あるあるある、
なんでって、うん、ある、昨日話してたばっかりとかね、うん、
それあるあるある、
あるありますよね、あれ
あるある、
僕ね、僕ね、それで思うのが、うん、うちの奥さんが、
うん、
検索した商品とかが広告で僕の方に出てきたりとかするよね、うん、
それはあるって言いますよね、
あれ
同じネットワークだから、
あ、そういうことか、あ、そういうことか、
そうそう、
いや離れててもやから多分夫婦っていうことをなんか誰かが把握してんじゃないのかな、と
どっかで、
う
ん、
ありますあります、でも
最初のうちは僕もそれ気づいてなくて、うん、なんかネットで見ててなんか出てきて、なんか何やったかな、なんか台所の引き出しの中の、うん、あのこのフォークとかナイフとか整理するこの皿みたいなのが出てきて、うん、あ、これいいやんと思って買って家に送ったら、ていさん私もこれ欲しいと思ってたみたいなこと言われて、わ、俺ら気合うねみたいな感じで言ってたら、何のことはない、もう全然アマゾンにいいようにやられてたっていうね、
操作されてたんだ、
それ気合うんじゃないの、
気合うんじゃないの、もういいようにされてた、
か
そうなん、
そのうち気づいて、うん、これはちょっと陰謀を感じるよねみたいな
話になって、うわ怖い怖い、
すごいね、うん、そこまでか、
あと家で話してる内容に即した広告出てきたりするから、うん、これやっぱり聞いてるっていうのは
聞いてますよ ね、
聞いてるよね、
それは聞いてると思う、
聞いてるよね、やっぱり、ね、
それは聞いてると思う、
ヘイシリとか呼びかけなくても常に、
いやいや、もう常に聞いてる、
常に聞いてるからこそその呼びかけに反応するんですもんね、
うん、
アウトドアのね話とかしたら本当そういうランプが出てきたり、
う
ん、
それはそうだと思う、
ありますよね、
うん、ドキッとするターゲリングされてると思うよ、
なるほどね、
だから全然関係ない広告出てくると裏読みしません、あれあの夫婦であれどっちがこんな検索したのみたいな、例えば部屋を探すとか、
うん、
なんか全然自分は検索してなくてもそういう広告とか続くと
あれ
みたいな、
どうなんや、
そこまで考えたことな
いや、
それはその広告のなんだろうな、広告力が強いんじゃない、
あ、そう、それもあると思う、それも全てがそうね、
うん、
そうね、
うん、あの、なんつうの、大体このぐらいの年代で、
あ、それはある、ね、
これを探している人に、うん、まあ、ターゲティングでこっちを当ててくださいみたいなやつで、うん、関係ないのを当てられ る、
ね、明らかにあるよね、
うん
うん
うん、
ありますね、最近多いの何ですか、なんかうちは痩せたいとか、
あ、痩せ、
夏だし、そうですね、これ飲むだけで痩せられるみたいな、
あったな、最近何やったかな、なんかすごい勧められるのがあったら、何やったかな、
うーん、俺もなんかその腸活みたいなやつ腸活アプリみたいな、
ああ、
サプリ、サプリ、
サプリね、
うん、
それは相当
似てる似てる、
あとなんか、
うん、
あなたはお腹にガスがめちゃくちゃ溜まってない
ですか、
俺ドキッとすんのあ、まっちゃんも 出ますか、
だからこの年代の男性に向けても全員銃弾爆撃してんじゃない、
そうだよね、
おそらく、
そういうことだと思う、う
ん、みんな、
まあ、夏だしね
俺とんでもないヘコキなの、
ね、広告力よ、広告力ってことにしましょうよ、うん、
ちょっと落ち込むなと思ってるんですけど 元気出ました。
落ち込みますよね、はいはい、あれね、はい、結構、はい、あれみたいな。
まあでもありがある意味ありがたい話なんかもわからんね。そうやってちゃんとターゲットしてもらって必要なものをまあ進められて、おせっかいというやし、まあ商売のねあれされてる感じもあるけれど、まあ、とはいえなんかまあね、うん、自分に適したものを、まあね、紹介してくれてるから、うんうん、まあ
ニーズニーズ、ね、潜在ニーズだね、まあそれはそうかもね。
一概になんか否定的でもないかなと僕は思うけどね、うんうん、
いいおせっかい、うん、ね、ね、AI に気遣ってもらって、
はい、そうですね
、他にもメッセージご紹介しますね。こちらしげやんさん、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
前回は番組でメッセージを読んでいただきありがとうございました、はい、佐野元春ファンでメッセージを読んでもらったしげやんです、はい、佐野さんの近くで衣装を担当している坂田さんが羨ましい限りです。また坂田さんにもライブ会場で会えるのを楽しみにしています。佐野元春さんの代表曲といえばこの曲サムデイ、ラジオの前で一緒に歌いたいです
なるほどね、
ありがとうございます。
これはカラオケかな、どっちか
だろうねそうですね、
ぜひカラオケで、
カラオケですね、
カラオケで ね、
カラオケですね、
熱唱したいかな、
はい、ああいいですね、
は
い、
そうですね、
一緒にねいつか皆さんとスナックをっていうね夢も
そうですよね
いつかね、あとはトモヨラブさんからもいただいてますよ。
トモヨラブさんね、
はい、皆さん特に原田トモヨさん推しの松本さん、はい、こんばんは、
ありがとうございます
もう松本さんに向けたメッセージ原田トモヨさんのニューアルバム、うん、姉もねのアシュラのようには和歌山放送さん楽曲がなかったのですね、残念、うん、松本さん近いうちに絶対にかけてくださいね、はい、楽しみに待ってます。
この間それをね、いただいたので、うん、持ってまいりました、
さすが
さすがトモヨラブ、
聞きましょう、
はい、
聞けるんですか、はいはい、ではついに聞いていただきましたね、
そう
ね、アシュラのように
ね、結構原田知世さんなんかすごい、うん、あのいっぱい最近また音楽活動、
あ、活動されてるんですね、
前のアルバムもね、あのカリンっていうアルバムがあって、それのカトレアっていう曲も川谷絵音さん、うん、これも川谷絵音さんの、ね、うん、曲で、はいはいはい、合ってるよね、なんかね、
合ってる、
そうね、
うん、この新しい感じも全然違和感がないし、ね、すごいですね、
また僕あの10月にライブ当たったんで
わすごい、
じゃ毎年やってるってことだよね、ライブをね、
まあ、今年そうよね、そうよ ね、
ね、
あれ坂田言ったら去年年末だもんね、
年末、
僕去年2回行ったもんだから、あの名古屋行った時、今年だからこの初めてかな、ツアーというか東京と大阪とかな、2カ所かな、今度は、今回は大阪の方が当たったんで、
大阪はどこでやるんですか、
東大阪のなんかあの、まあ、コンサートホールみたいな、
へ、東大阪、ね、
であのちょうどたまたま前にうちの番組に、うん、あの来てくれた岡部さん、岡部さんとちょっとたまたまうちの店でイベントがそのタイミングであるんで、うん、岡部さんに、岡部さんって原田知世さんとか興味ありますかって言ったら、うん、めちゃくちゃありますって、そこで岡部さんと二人で、
いいじゃないですか、
行ってこようと思って、
なるほどなるほど、
そう、今度こそ僕ちょっとお手紙を渡そうと思って
何かゴルフグッズも
仕込もうかなと思って、ゴルフグッズとね、
ねえ、
さすが、
ちょっとね、
それはね、
はい、
いやードキドキする
ね、
夢が叶うかも、
そうなんですよ ね、
そう
ね、
いつか一緒にラウンド、ね、夢じゃないですよね、
いやいや夢よ、
夢じゃないな、
もしくはねこちらにゲスト出演、
いやそれもね
それはどう、
多分緊張して僕ちょっと言葉をしゃべるけどもうこういう感じで、
その時松本さん頑張ってもらわないとね、
いや無理ですね、
私たち添え物ですから
無理だね、
そうなったらもうなんならお二人で、
あ、そうかな、まっちゃん饒舌に喋るんじゃないですか、
これだけずっと好きなんですよ、
いやー分からんな
どうなるんやろ、
想像するだけで緊張するわ
かわいい、
そんな気持ち悪い感じじゃん、もうちょっと明るい感じじゃなくて
思い詰めた感じかな
でも、
まあ中学校の時から
ね、 ね、長い歴史があるから、
いやいやいや、その年月じゃなくてさ、
年月じゃなくてね、まあね、
年月じゃなくてさ、ま
あね、そうね
分からへんけど、
頑張ってみるわ、じゃあもうそん
なそうなったら、
あったら
頑張ってくださいね、は
い、いや本当にね
あ、坂田さんの推し活は最近聞いてないですね、そういえば、
いやそうないもんな、
ないんですか、
中森明菜さんはもう最近だいぶないの、
中森明菜さんね、なかなかね、
当たらないしね、
当たらないしね、 あのそんなこう活動がねそこまで新曲出したりとか、
う
ん
う
ん、そういうのないから、
そうだね、そうだね、そうだね、またどうな年末に向けてなんかあるんじゃない、
あると思うよ、ね、あると思うよ、そこがまだ応募しや
なんとかね、
なんかね最近なんか、うん、聞きかじった情報であれだけどなんか、ちゃんと読んでないけど、うん、なんかネットニュースで、うん、マッチとニアミスみたいな出てきたけど、
ゴシップ情報
すごいね、
なんかライブ会場かなんかわからんけど、うん、そういうのでなんか
ニアミスやったね、
うん、時間が割と入りの時間と出の時間が違う、
まあ、そう、え前世紀なんかあった2人なんですか、その二人は、
知らないの、
あ知らないです、あそうそうなんですね、うん、
なんか再会してほしい気がするけどな、
どうだろう、そうね、
うん、大人になってね、
なってね、
そうね、
もうねそんなね燃え上がる年でもないから、なんかいい話いい話ができそうですよね、ゆっくりなんか二人でね、うん、知らんけど知らんけど。